秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする、秋元才加のウィークリージャパン。すっかり寒くなって、この時期暖かい部屋に入るとほっとしますよね。部屋を温めるために電気やガスを使っている方も多いと思いますが、去年の4月からは電力、今年の4月からはガスの各家庭への販売が全面自由化され、私たちは電力会社とガス会社を自由に選べるようになっています。でもそうした一方で、詳しいことは知らないという方も少なくないようで、契約のトラブルに巻き込まれることが心配されています。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、私たちが選べる電力とガス。ゲストにお迎えしたのは、経済産業省電力ガス取引監視等委員会事務局総務課長、新川達也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電力とガスの小売りが全面自由化されたということは知っていても、それがどういったものなのか詳しくはわからないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
はい、これまでは家庭への電力とガスの販売は各地域の電力会社とガス会社が独占していましたが、小売り全面自由化により他の事業者でも市場に参入できるようになりました。
改めてどうして自由化されたのか教えてください。
一部の事業者が販売を独占していると競争が生まれず、事業の効率性やサービスが向上しづらくなってしまいます。そうならないように、大規模な工場やビルなどへの販売は段階的に自由化されてきました。そして先ほど秋元さんがおっしゃっていたように、昨年の4月からは電力が、今年の4月からはガスが一般家庭への販売が自由化され、全面自由化となりました。
競争が生まれることで、サービスの向上や価格が安くなることが期待できて、こう私たちの選択肢も増えますよね。
そうですね。しかしこうした制度の変わり目は誤解が生じやすく、事業者を変えると電気やガスの質が変わるのではとか、停電が多くなるのではといったことを心配される方もいるようです。
そんなことが起こるんですか？
そんなことはありません。電力やガスの小売全面自由化はあくまでも購入する事業者を選べるようになるだけで、事業者を変えたからといって電線やガス管が増えるわけではなく、これまでと同じものを使って同じように届きますので、電気やガスの質が変わったり不具合が増えるようなことはありません。
でもこう事業者を初めて変えようとする場合は、こう契約のトラブルなども心配されますよね。
そうなんです。そこで今日は電力ガスの小売全面自由化とはどういうものなのか、また新たに登場した料金プランやサービス、そして契約を結ぶときに気をつけていただきたいことなどをお話しさせていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、電力ガスが家庭に届くまで。チェック2、バラエティに富んだ料金プラン。チェック3、契約を結ぶ時の注意事項。今日はこの3つのチェック項目から、電力とガスの小売全面自由化を紐解いていきます。ではチェック1、電力ガスが家庭に届くまで。新川さん、そもそも電気やガスはどのようにして家庭まで届くのか、その仕組みを教えていただけますか？
はい、まず電気は大きく分けて3つの部門を経て家庭に届けられます。最初は電気を作る発電部門、次にその電気を運ぶ送配電部門、そして運ばれた電気を消費者に販売する小売部門です。
去年の4月に全面自由化されたというのは最後の小売部門ということですよね。
そうです、全面自由化により、例えば携帯電話会社や鉄道会社などさまざまな事業者が市場に参入できるようになりました。電気を販売するには政府に申請して登録を受ける必要があるのですが、その登録数は平成29年11月末時点で441社にも上っています。
おお、 それだけたくさんの中から選べるようになったんですね。
はい、うん、一方ガスは住宅などにボンベを設置して供給する LP ガス、都市を中心として天然ガスを供給する都市ガス、郊外の団地に導入されていることが多い簡易ガスの3種類あり、 LP ガスはもともと自由化されていますが、都市ガスと簡易ガスは今年4月に全面自由化されました。
こちらの新規参入は何社ぐらいあるんでしょうか。
はい、電力と同様にガスを販売する場合も政府に申請して登録を受ける必要がありますが、うん、その登録数は平成29年11月末時点で50社となっています。
うん、
ガスについては家庭部門への新規参入がまだ関東、中部、関西、九州と一部の地域に限られていますが、うん、それら以外の地域でも今まで契約していた事業者が新たなプランを作っていれば、事業者はそのままでプランだけを変えることができます。
選択肢が増えてきているということなんですね。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は新たに登場した料金プランやサービス、そして契約を結ぶ時の注意点など詳しく伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は私たちが選べる電力とガスというテーマで、経済産業省電力ガス取引監視等委員会事務局総務課長新川達也さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、バラエティに富んだ料金プラン。新しい料金プランやサービスが登場しているということなんですが、具体的にどんなものがあるのか教えていただけますか。
はい、まずセット割と呼ばれているプランがあります。
うん、
例えば現在利用されている携帯電話などのサービスと電気をセットで契約すると、それぞれで契約するよりも料金が割引になるというものです。
料金が安くなるかもしれないということは、こう嬉しい話ですね。
はい、ガスについては全面自由化から間もないということもあり、セット割以外については各事業者で今検討しているところですが、
うん、
先に自由化された電気についてはその他にも様々なプランが登場しています。
引き続き教えていただけますか。
はい、電気料金の単価に着目したプランがあります。
うん、
一般的に電気料金の単価は電気使用量が多くなるにつれて高くなるように設定されています。
そうなんですか。スーパーなどで売っている食品のように量が増えるほど単価は安くなるのがちょっと普通だと思っていたんですが、電気の場合は逆なんですね。
はい、そのため電気を多く使う家庭ほど料金は割高になります。
うん、
そこで電気の使用量が多い時の単価を比較的低く設定したプランが登場しているんです。
そのプランは電気をよく使う家庭にとっては助かりますね。
はい、それから時期や時間帯に応じて単価が異なるプランもあります。
うん、
例えば夏と冬、平日と休日、昼間と夜間などで料金に差をつけるというものです。
自分のライフスタイルに合わせて選べば電気代の節約になりますね。他にはどんなものがありますか。
はい、提携するスポーツチームが勝利するとポイントがもらえて、試合の観戦チケットやグッズと引き換えることができるユニークなプランも登場しています。
おー、それは面白いですね。自分が応援しているチームだったら勝利はもちろん、さらにポイントがもらえればファンにとってはまさに一石二鳥ですね。
そうですね。他にも見守りサービスと呼ばれるものを提供している事業者もあります。
うん、
これは毎日の電気使用状況からその家庭の生活リズムを把握し、一人暮らしの高齢者などが普段と異なる電気の使用状況だった場合、離れた場所に住んでいる家族にメールで知らせたり、実際に家庭を訪問して確認を行うものです。
そんなサービスもあるんですね。それは心強いですね。もう本当にバラエティ豊かなんですね。
事業者ごとに提供しているプランやサービスの内容は異なりますので、
うん、
皆さんには自分に合ったものを探していただければと思います。
ではチェック3、契約を結ぶ時の注意事項。 ここでは実際に契約を結ぶときに注意しておくべきことを教えてください。
はい、まず電気やガスを販売する事業者には契約を結ぶ際、消費者に対して契約内容や料金プランなどを書面で渡して説明することが法律で義務付けられています。ですからきちんと説明を聞いて納得の上契約を結ぶことを心がけてください。
具体的にはどういったところを確認すればいいんですかね。
まず契約を結ぶ事業者である会社名と連絡先をきちんと確認してください。意外に思われるかもしれませんが、後になって自分がどの事業者と契約したのかわからないというケースが実際にもありました。
そういったこともあるんですね。他には何がありますか。
はい、電気やガスがいつから供給されるのか、契約期間や毎月の料金、そして解約の手続きなどです。特に契約期間内に解約する場合の制約や手数料などは事業者によって異なるので、しっかりと確認してください。
基本的なことをしっかりと確認することが大切ですね。
はい、また電力とガスの小売りが全面自由化となりましたが、これは契約先を自由に選べるようになったということであって、必ず変えなければいけないということではありません。
はい、
実際にセールスに来た人から説明を聞いて事業者を変更しなければならないと勘違いして契約を結んでしまったというケースもありました。
もしトラブルになったときはどうすればいいんでしょうか。
はい、解約を申し出たのに取り合ってくれない、問い合わせをしても対応してくれないなど困ったことがあったら、経済産業省電力ガス取引監視等委員会相談窓口までご連絡ください。電話番号は03-3501-5725、 03-3501-5725 です。
電力とガスの小売全面自由化についてもっと詳しく知りたい場合はどうすればいいんでしょうか。
はい、経済産業省のホームページでは電力とガスの小売全面自由化に関する情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。経済産業省自由化で検索するとすぐに見つけることができます。
今日のゲストは経済産業省の新川達也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、12月から3月は季節性インフルエンザが流行しやすい時期です。インフルエンザウイルスは感染者の咳やくしゃみだけでなく、咳を抑えた手で触ったドアノブなどを介しても感染します。会社や学校、通勤電車など人の集まる場所から帰ったら必ず石鹸で手を洗いましょう。消毒液も効果的です。また普段から栄養と睡眠を十分にとり、抵抗力を高めておくことも大切です。人前で咳やくしゃみをするときは口、鼻をハンカチ、ティッシュ、袖で押さえる、マスクをつけるなど咳エチケットを守り、感染拡大を防ぎましょう。詳しくは厚生労働省インフルエンザで検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週は私たちが選べる電力とガスというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、電力は去年の4月から、ガスは今年の4月から小売全面自由化がスタートしています。各地域の電力会社やガス会社以外でも家庭への電気とガスの販売ができるようになり、私たちは契約先が自由に選べるようになりました。おさらい2、小売の全面自由化によって新しい料金プランやサービスがたくさん登場しています。複数のサービスとセットで契約すると料金が割引されるプランや、これまでと異なる料金単価を導入したプランのほか、提携するスポーツチームが勝つとポイントがもらえるというユニークなプランもあり、
家庭や自分のライフスタイルに合った料金プランやサービスを選ぶことができます。おさらい3、事業者と契約を結ぶときは、会社名と連絡先はもちろん、契約期間や解約する場合の制約などをきちんと確認してください。また困ったことや不安なことがある場合は、経済産業省電力ガス取引監視等委員会相談窓口までご連絡ください。電話番号は 03-3501-5725、 03-3501-5725 です。今日いろいろお話を伺って、選択肢が増えるということは、ね、私たちにとってもいいことでもあるんですが、トラブルに巻き込まれないためにもしっかりと調べて自分に合ったプランを探していきたいなと思いました。来週はブランド品の模倣品や CD、DVD の海賊版に関するお話です。近年、通販サイトやオークションサイト、フリーマーケットアプリなどを通じて模倣品や海賊版の被害に遭うケースが後を絶ちません。制作者だけでなく消費者にも不利益をもたらす模倣品、海賊版について詳しく解説します。ぜひお聞きください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。